姿勢を問う平成26年第4回定例会一般質問の質問事項答弁の用紙。内容は各議員が一定のスペース内で自由にまとめたものを一般質問の順番で掲載しています。自民党市民クラブ村松俊武、市財政の改革こそ課題。子育て支援、市長にお尋ねします。国分寺市は待機児ゼロの考え方をお持ちですか。町の人口を若返りさせ、若い人口を増やしていく。市長から子育て環境をしっかりと作っていきたいという基本方針です。ゼロを目指して、女性の社会進出という観点からも待機児がないようにしていきます、との答弁でした。村松から保育の質を高めていくことが重要と指摘。教育ビジョン。今年度まとめる教育ビジョンの柱について質問。教育庁は子どもの生きる力を育む教育活動を推進することが重要と答弁。村松は前回学力の充実、クラブ活動の重要性、いじめをなくすなど取り上げたが、教育実践をもっと市民にアピールしてほしいと訴えました。歴史の町国分寺。文化財の保存のための施設計画は郷土博物館の整備との位置づけですが、実施計画上は凍結となっています。将来の武蔵国分寺をどうしていくかという議論が必要だと述べました。また今後の文化財の保存、特に無形文化財、例えばお囃子を市として位置づけてはどうかと質問しました。現在は無形文化財の指定は一つもなくて、28年度に調査する予定との答弁でした。市財政の改革。再開発のスタートによって国分寺が良くなっていく姿を市民に示せました。市民の表情から読み取れます。これからは待機児ゼロで市長が頑張っている。保育の質も高めていく。教育の現場も努力している。住みよい、緑も残し、分バスで交通の便の良くなる。町が明るくなって、みんなの気持ちも豊かになって、歴史の町も良くなる。総合的なレベルアップ、住みよい町への方向性をぜひと市長に求めました。伊沢市長から、国分寺市を元気にしたい、国分寺市にはいいものがたくさんある、国分寺市はこれから発展する可能性が一番高い、そういうものをアピールしていきたいと熱く語られました。村松はみんなが読みたくなる司法の改善も求めました。そして市財政の改革こそ課題だと訴えました。公明党佐野久美子。安心な街づくりは小さな声を聞くことから。1、安全安心の街づくりについて。1、黄色いハンカチ作戦について。災害時我が家は大丈夫という目印として、道路から見える場所に黄色いハンカチを掲げる仕組み。短時間で安否確認ができる効果的方法。共助の仕組みとして災害時要援護者安否確認に取り入れてはいかがか。市、検討してまいりたい。2、子育てファミリー向け防災ハンドブック。読み手に配慮した大きさ、色ずりにすべき。活用法は。市、保育所、親子広場、児童館、ホームページ等で活用し、防災教育等に展開していきたい。3、視覚障害者用ラジオについて。視覚障害者の大事な情報入手手段であるテレビを聞けるラジオを日常生活用具給付事業指定品に追加すべきではないか。市、指定品は来年度見直しをしていくため、その中で検討したい。4、市民防災まちづくり学校について。防災分野の女性リーダーを輩出するためのカリキュラムを加えるべき。受講者への配慮として出席しやすい体制を。市、来年度考えていきたい。2、ペアレントメンターについて。自閉症や発達障害の子どもを持つ親への支援策。発達障害児を育てた経験のある親が相談を受ける事業を市としても取り組むべき。市、ペアレントメンター養成研修の紹介などの窓口になるように今後事業展開をしていきたい。3、認知症対策について。1、 認知症高齢者やその家族、地域住民が集える認知症カフェの来年度設置を求める。市、実現に向け実務的な検討をしていきたい。市長、前向きに検討していきたい。括弧2、認知症予防について。健康な歯の持ち主は認知症になる確率が低い。市の成人歯科検診とリンクさせて周知すべき。市、重要な視点、歯科検診チラシの改良やホームページのリンクも実施したい。括弧3、昨年は小学校1校で認知症サポーター養成講座が開催された。今後の展開予定は。教育長、今年度も同じ学校で予定しているこの事業が広がるよう支援していきたい。土曜日の授業公開等で親子で受ける授業としても良いと思う。自民党市民クラブ、須崎博。市長の政治姿勢について今後の重点目標は。問い、市長の政治姿勢について今後の重点目標は。市長、国分寺駅北口再開発、清掃施設、道路の問題、福祉面において高齢化への医療費対応、子どもを産み育てやすい環境、また気候改革等を長期総合計画に盛り込み、元気な街を全国にアピールできる国分寺をしっかりと作っていく。問い、ご意見箱の対応について。内容は直接市長が読まれるのか。部長、政策経営課が1週間程度で取りまとめ市長に報告した後、担当課で対応している状況。問い、史跡公園整備について現在の進捗状況は。農地の追加指定と相続関係の買収について伺う。部長、追加指定について東山蔵武蔵道が通っている場所では湧水もあり、道路構造面、土木技術面でも重要な構造のようで、学術的な評価の確認ができたら追加指定について文化財審議会の意見等を伺い、詳細な検討に入る予定。問い、相続関係の土地の買収について。史跡指定地内の農地について相続が発生した場合、買収は文化庁の別枠で取り扱うということになっているが、この確認でよろしいか。部長、文化庁とはそういう話になっている。問い、文化財について長屋門の改修工事の進捗状況と天平メニュー旧花沢橋の鉱材について。部長、非常に手続き等が遅れておりご心配をおかけしている。平成28年度までの工事を予定しており、その工期内でその部分を取り戻していく。天平メニューについて、市内に残された貴重な赤米を国分寺ブランド米として栽培していきたい。旧花沢橋鉱材については湧水園内に残していく。問い、野川及び国3411号線の進捗状況は。部長、野川整備促進に東京都と検討している。3411号線について27年度に地元に説明する機会を持つよう東京都に申し上げている状況。問い、分バスの万葉欅合体コースは。部長、ご指摘のルートも踏まえ地元の方々の意見や関係機関の意見も聞き方向性を検討する。問い、防災井戸設置の進捗状況について。部長、ご指摘をいただき必要性は十分認識し、平成28年度の長期総合計画に事業を組んでいく。政策市民会議国分寺、及川妙子。給食後の歯磨き、学童と放課後子どもプラン。1、歯と口の健康について。5年前の議会で小学校の給食後に歯磨き指導をしてほしいと初質問した。その時は国分寺市の小学生は他市に比べて虫歯が少なかった。現状は。答え、1歳半3歳は東京都の平均より少ないが、小中学校は小2と小5を除いて多い。地域福祉計画の健康増進計画に括弧6、歯と口の健康で給食後の歯磨きを進めますと原案にあったが、なぜなくなったのか。答え、実現可能な計画にするため。歯磨きできない理由は蛇口の数が足りない、 歯ブラシの管理、時間がないこと。全員やらなくてもやりたい子どもがやることは進めてほしい。豊島区では歯と口腔の健康づくり推進条例を作り、具体的な推進計画もある。特に学齢期と高齢期に力を入れている。歯が丈夫な人は足も衰えず、咀嚼回数が多いと脳が刺激されて認知症のリスクが半分になる。高齢者についての取り組みは。答え、成人歯科検診と在宅の要介護者は別途電話相談、直接の訪問も行っている。 2. 学童保育と放課後子どもプランについて。1. 学童保育の問題点は。答え、希望者が増えて定員40名が56名、1人当たりに必要なスペース 1.65 平方メートルが 1.08 平方メートルであるが、場所がない。学校の特別教室を使える見込みはあるのか。答え、図書室については可能な部分はあるかなと思う。2. 放課後子どもプランの問題点は。答え、教室の確保が一番で、あとは安全員と地域の皆さんとのパイプ役が少ないこと。及川、事故があった時の責任と保護者への連絡と聞いている。保護者への課題の負担は減らすべきだ。全児童対象の学童保育所で包括したらいかが。答え、担当課同士で十分協議して検討していきたい。3. 都立図書館について。西国分寺駅近くで図書の貸し出しサービスをしてほしい。答え、泉ホールでできるかどうか検討中。4. 子どもの見守り放送の時間について。答え、1時半から2時10分から45分の間に設定し直す。5. 総務省情報通信政策研究所のテニスコートについては。答え、条件が整えば日曜日も借用可能。